作家の向田邦子さんは、子供の頃、宴席から酔って帰った父によく起こされた。手をつけなかった口取り魚や二の膳の折り詰めを広げ、父は、さあお上がり、と促す。夢とうつつの境で箸を行き来させる子供たちを手枕で楽しげに眺めていたという。日頃は怒りっぽい父も酔うと優しい。記憶の中で愛を探すと、夜更けに叩き起こされて無理に食べさせられた折り詰が目に浮かぶ、とエッセイ「子供たちの夜」に書いていた。向田さんは昭和4年の生まれだから、行間に漂うのは戦前の家庭の匂いである。令和の名付け親とされる国文学者の中西進氏は、平成11年の本誌対談で、愛が家の本質だと述べていた。万葉文学では玉倉が家族の添い寝を表し、家と一対をなす言葉だったという。向田さんの父は水眼を持って家のあるべき姿を示したことになる。そのような本質が家から失われてしまったのが21世紀を迎える日本の悩みだと中西氏は説いていた。少子高齢化の加速により、家族の形は当時よりもさらに変化している。総務省の発表によると、子どもの数は38年連続、子どもの割合は45年連続の減少という。男は会社を家にし、女は父と母の二役を任された、は対談相手の河合駿氏の説だった。20年後の今、電車内ではスマホに見入る幼い子供をよく見かける。幼児向けの動画があるらしい。自立にも見え、孤独にも見える。子供の居場所を思うと何とも複雑である。江戸時代の俳句に、肩車、上にも回る風車とあった。昨今は肩車の親子をあまり見ない。スマホの幼児は手持ち無沙汰に中吊り広告を見る母親と居眠りする父親に挟まれていた。これも現代版の家族の形、愛の形かと子どもの日にふと思う。令和元年5月5日、産経省。